ケロケロ見聞録、井の中の河津大学生が大会のあれこれ聞いてみた。
ポッドキャスト、
ケロケロ見聞録ポッドキャストをお聞きの皆さん、こんにちは。メディアンリアンより楓がお送りします。今回はケロケロ見聞録1月放送、あなたの推し活が社会を変える、知るほどびっくり推し活の威力のダイジェストをお送りします。では早速、1月5日に放送された番組のダイジェストをお楽しみください。
さて、ここからはですね、冒頭で少しお話ししたように、趣味の域にとどまらない、社会的な推し活、社会現象にもなっている推し活について話していきたいと思います。
はい。
まずですね、その社会的な推し活ということで、企業が、会社が推し活に注目している例として、株式会社ラジコ、スマホとかでラジオが聴ける、サービスを提供している株式会社ラジコが、推し活×ラジオ、をテーマにキャンペーンを行っているそうなので、楓さんちょっと紹介をお願いいたします。
はい、ラジオで推し活という言葉がキーワードなんですけれども、こちらのラジコの推し活キャンペーン、2024年の11月に実施されたものなので、ちょっと今放送してる時期ではもう終わってしまってはいるんですけど、こちらのキャンペーンがラジコで推しのラジオを聞いて、X でハッシュタグラジオで推し活をつけて投稿をシェアすると、豪華商品が抽選で当たるという内容のものです。
このキャンペーンのなんか方法もすごく私はいいなと思って、さっき楓さんがおっしゃったように、X で自分の推してるラジオをシェアするっていう、その商品が当たるっていうのももちろんあるし、それでその広めることができるっていうのはやっぱね、ソーシャルメディアのね、
特
性をすごく活かした、なんか現、なんだろうな、現代風の、現代っぽい推し活だなっていうふうに、すごく思いましたね。
わかるわかる。その自分の推しをシェアする喜びっていうのがある、ね。
わかりますわかります。
推しの一個前って多分萌えとかの言葉なんだよね。萌えとかになると結構その時代ってあんまりオタクが前面に出れない時期というか、割と自分の中で自分の好きを自己完結させる時期があったのかな。でも今 SNS とかをより使う推し活っていうのが普及っていう言い方が正しいか分かんないけど、より自分の推しってこういうところがいいんだよっていうのを共感とか共有できるようになった良さっていうのが、マジでとか言っちゃったラジコのこのキャンペーンはすごくそれが活かされてるなって思います。
なるほどですね。この流れで、その、出演者の私たちの推し活について、ちょっと聞いてみたいんですけど、最近の、なんか、こんなことしたよ、みたいな推し活は何かあったりしますか？
そうですね。今、ちょうど選抜発表が最近されまして、
ほうほうほう。
我が推し、小坂直がセンターになったこと
で。おい、おめでとうございます。
そうなんだ。私、アイドル全然わかんないんですけど、
センターって、どういう、
どういうシステムなの？
ダンスの中の、一番真ん中で、そのシングルの曲の顔みたいなポジションで、
すごくわかりやすい。
すごく推し活の話になった瞬間、周平さんの目がそうキラキラしてる。すごくね、こっちにも伝わってきますけど、なるほど。楓さんは何か推し活？
私は今なんか特段これを推してますみたいな。のはないんですけど、結構自分の推し活をこう、帰り見たときに、結構インターネット系、中学の時からアニメが好きだったので、それ関連に関するものが好き。で、アニメの時期が終わったら次ボカロみたいな。で、ボカロ終わったら次 K-POP とかハマって、K-POP の後、もう一回インターネット戻って VTuber 好きになって、で、高校卒業して大学は、またアニメ関連でバスケハマったりとか、結構もう自分のスマートフォンの中、で、割と自分の推し活は完結させちゃう感じかな。たまにそのバスケハマってた時期は、一人で単身で東京行ったりとか。
すごい。
行った時もあったんだけど。
ちなみに何推しに行ったんですか？
バスケ、スラムダンクの映画がきっかけで、そこからリアルの高校バスケにハマったんだけど、やっぱその時にプレイしてる、生徒さんは、もう次卒業したらその高校の肩書きで、試合できる、あれじゃなくなるから、もうその年のそのプレイヤーのその試合が見れるの、生で見れるのは、この時だけだと思って、その時だけは意を決して、一人で東京に行くっていうことをしました。
確かにわかります。だから推し活とか、その自分の好きなことってなった瞬間、なんか謎の行動力がなんか湧き起こりますよね。私はですね、サッカー観戦が私の推し活なんですけど、私はさっき楓さんが一人で東京にって話がありましたけど、私は一人で先週ぐらいかなに名古屋に行きまして、はい、先週ぐらいです。 私も本当に一人で、でももともと一人で新幹線に乗ったこととかもなかったんですけど、うん、全部一人で予約取って、はい、行ってきました。めちゃくちゃ方向音痴のくせに推しに会えるって思ったら、もう怖いものがないんですよね。
無敵状態になるんだね。
はい、本当に無敵状態になって、で、交通費って高い。
結構かかるよね。じゃない
です
か。
もう、いくら数万円単位で、あと宿泊費とかも含めるともっとかかるわけですけど、うん、なんかもう嫌じゃないんですよね。
推しのためならってなる
ね。推しのためならっていうふうに、はい、思って。はい、ということで、まあ先ほどね、私とか、楓さんの方から、まあ、なんて言うんだろうな。まあ、どこか遠征とか。で、まあ、結構その、なんか、経済を回すっていう推し活の側面も今ちょっと話している中で見えてきたんですけど、このですね、まあ、経済というところに関して、まあ、社会現象と推し活についてちょっと話していきたいんですが、うん、まあ、冒頭から、その、なんだろう、推し活っていうのはやっぱその趣味っていうものにとどまらずに、まあ、経済効果とか、社会現象にもなっているっていうことなんですが、うん、まあ、そういった社会現象になっている例とかをなんか見聞きしたこととかはありますか？うん、
応援上映が例に挙げられるのかなと思っていて。
映画館で。
あ、そうそうそう、うん、知ってますか？
あれですよね、映画館で声を出してもいいっていう、あの素晴らしい文化ですよね。
そうです。推し活っていうものが盛んになったからこそ、うん、応援上映っていうものも結構いろんなアニメの作品だったりっていうのが推し進めるようになった。うんうん、
確かに応援上映ってね、昔のというか従来の映画の形からは考えられない。うん、
静かに見るのが正義みたいな。
そうそう。しかも映画じゃなくてほぼなんかライブみたいな盛り上がりが、うんうん、
マジで楽しいんだよね。
確かにありますね。周平さんは何か例はありますか？
そうですね。その宮崎のライブが、日向坂の中でも結構、伝説というか、だったんですけど。
語ってください。
はい。2日間、まあ宮崎であって、日向坂っていうのが宮崎県、宮崎市と結構いい関係にあって、
うん、あ、そうなんだ。
その影響で、ついに日向坂が宮崎でフェスをやるぞ、ということで。はい。地元の食べ物だったりを出す屋台があったりとか、うん、ちょっとしたアミューズメントがあったりとか、で、最後には夜にはライブをやるっていう、フェスを2日間やったんですけど、うんうんうん、まあさっきも言ったように、うん、それで宮崎市周辺まで、ホテルが埋まったりとか、
うんうんうんうん、それすごいことですよね、うん
はい。あとまあ交通機関を利用したりとか、
うんうんうん、
会場の外で宮崎のものを食べたりとかっていうことで、
うんうんうん、
その経済効果が、同じところでやった侍ジャパンのキャンプよりも上回ったとかいう記事もありまして。
すごい。で、しかもその地に根付いた文化とか、そのご飯とかも、
うんうんうん、
だから町おこしにもちょっとつながっているよね。
なんか宮崎市が総出で盛り上げてくださって、
うんうんうん、
くださって
終電がを通常よりも遅らせたりとか、バスをガンガン回したりとかっていうのがあったりして、
ありなんだそういうの、はい、すごい。
でもそれサッカーでもあります。
そうなんだ。
はい、試合の日は私はサガントスっていうチームが好きなんですけど、うん、サガントス号っていう電車が、増便されるんですよ。それで、なんていうの、まあ、なんかラッピングの電車とかもあったりとかして、まあ、そこはイベントというか、試合ならではだなって思います。
いろいろあるね、
そうですね。結構私も聞いててつながる部分が多くて、すごく面白かったです。うん、私もちょっと一個調べてきたんですけど、うん、飲食業界であったのが、推しハーブティーっていうのが、ご存知ですか？あるらしくて、これすごく、まあ、昔からは考えられないなと思ったんですけど、お客さんがなんか、推し、自分の推しについて、なんか15個の項目で、で評価するらしいんですよ。
うん、
で、それをもとにお店側がハーブをブレンドして、うんうん、で、それを提供するっていうお店があるらしくて、なんか、キュートっていう項目とか、うん、クールとかいう項目があったりして、で、それをもとに世界に一つだけの、
あ、そっか、そう
なる。そう、なんか飲み物ができるっていうのがあって、うん、こんなんあるんだって、
ね。私もそれ見たよ。
本当ですか？
要はその自分の推しの概念っていうのを形にするわけだよね。
そうです。
自分の推しの。
私は好きですからね。そうそうそう、概念を形にする。
自分の推しのイメージを店員さんに伝えて、うんうんうん、イメージカラーとか香りとかだよね。
そうです、そうです。
すごいよね。自分の、うんうん、なんだろう、推しのイメージが、 形になって現実に現れてくる。
そうですね。
しかもそれが世界に一つっていうのが、
そうなんです
よね。また嬉しいところだよね。ね、今出て一個思ったのが、うん、結構なんだろう、経済効果とは関係ないかもしれないんだけど、一、うんうん、個考えたっていうか私が感じてるのが、
はいはい、
その推し活の中で新しい言葉の表現がすごく生まれてるなって、うん、生誕祭なんてさ、
確かに。
推し活以外だとね、
うん、聞かない。
あとは公式からの供給とかさ、
私もなんかそっちに染まりすぎてて、それが普通なのか何なのかよく分かってない。
でもやっぱ推し活の中でしか伝わらない言葉とか表現っていうのが生まれてるのかなと思って。
確かに供給はめちゃくちゃ使えますね。あとなんか貢ぐ、
あ
めっちゃ言いません、貢ぐ、ね、貢ぐっていう言葉
なんかね、普段の日常生活だったらちょっとマイナス、うんうん、言葉に確かに聞こえるかもしれないけど、うんうんうん、推し活の中で貢ぐっていうのはもう、うんうん、なんだろうな、プラスの行為なわけだから、
うんうんうんうん、
そういったなんか新しい言葉の表現が生まれてるっていう意味でも、
確かに
一つ社会現象と言えるのかなと、
うんうんうんうん、確かになんかその言葉を使ってる人同士でコミュニティがね、またなんか、うんうん、なんだろうな、強くなっていくというか、そうだよね、っていう感じも、うんうん、しますね。はい。まあ、ということで、ここまで、まあ、言葉という側面であったりとか、地域振興とか、あと、まあ、経済効果っていう様々な側面から、社会現象になっている推し活であったりとか、まあ、出演者自身の推し活について話してきました。この後はですね、大学生のリアルな推し活について九州大学の学生に街頭インタビューを行った様子をお送りします。
ケロケロ見聞録ホットキャスト、
ここからはですね、九州大学の学生にあなたの推し活についてインタビューを行った模様をお届けします。
なんか漫画のキャラクターが好きなんだけど、うん、そのキャラクターのグッズとかを買ったりとか、うん、そういうのをずっとしてますね。
なるほど。推し活してて、あ、よかったわって思う瞬間とかあります？
やっぱそういうキャラのグッズとかをつけてると、知ってる人同士で、あ、何のキャラってなって、そこで盛り上がったこととかもあったし、まあ普通に家がそのキャラで満たされていくのは満足感が高い。
ありがとうございます。
それはある。
あなたにとって推しとは何ですか？
そうですね、俺にとって推しは、まあ、理想理想かもしれないなと思います。
どんな推し活をしているのか教えてもらえますか？
どんな推し活、まずは YouTube 見る、
うん、
本人のアカウント SNS インスタグラム見たり X 見たりインスタライブ見たりとか、うん、で実際にライブに行ったりとかって感じです。
はい、ありがとうございます。推し活でこだわっているポイントあります？
とにかく手元に保存しておく
いつでも見返せるように。そうそう、推し活しててよかったなって思う時あります？
やっぱ気分が落ち込んだ時にとりあえず推しを見れば元気になれることです。
ありがとうございます。あなたにとって推しとは？
推しとは、うわ、絶対的存在なんですけど、
うんうん、
絶対的存在で伝わります？
絶対的存在、はい、ありがとうございます。
私が好きな、私の推しはYouTube とかで配信をしている VTuber さんなんですけど、
うんうんうん、
主に配信を見たり、
うんうんうん、
その配信の切り抜きを見たり、
うんうん、
Twitter をチェックして情報を見たりしてます。
ハマったっていうか推し始めたきっかけはありますか？
受験期でもうやばいメンタルが終わっちゃうって思ってる時に、うんうんうんうん、たまたま友達が好きだった VTuber さんのお話を聞いて、うんうんうん、え、素敵って思って見始めたのがきっかけで、そこからどんどんハマっていきました。
うん、なるほど、ありがとうございます。推し活は普段その配信を見るとかいうことでしたけど、他にはなんかどんなことするんですか？
配信を見る他には、うん、定期的にグッズとかが出るので、うん、グッズを集めたりとか、うん、とかイベントなんか推しが、うんうん、なんかゲームの大会に出るときとかは、うんうんうん、特になんかツイッターでいろいろ情報を確認したりとか、
うんうんうん、
ファン同士で情報を共有し合ったりとかして、うんうんうん、もっともっと楽しめるように、
うん、
ファンの人ももちろんファンじゃない人も楽しめるようにいろいろ情報共有したりとかして、
うんうんうん、
その裾野を広げたいっていう活動をしてます。
じゃあ次に、推し活でこだわっていることとか誇りを持っているポイントはありますか？
お金をたくさんかけることはできないんですけど、
ね、
時間をかけることはできるので、
うんうんうん、
なるべくその配信とか無料で楽しめるコンテンツに積極的に参加してます。
じゃあ次にですね、推し活をしていてよかったなぁと感じることは何ですか？
マジで精神安定剤になるっていうのが一番、うんうん、 です、うん、メンタルがちょっと沈んでる時とかに、うんうんうん、推しの歌ってみたが上がるとか、うんうんうん、推しの配信があるとか、うんうん、それだけで気分がバッて上がって、うんうんうん、それまでなんか悩んでたこととか苦しかったこととか、うんうんうん、ちょっと忘れられるし、うん、前向きになれるので、うんうんうん、そういう面で推し活しててよかったなって思います、う
んうん、では最後の質問なんですけど、はい、あなたにとって推し活もしくは推しとはどのような存在ですか？
はい、私にとって推しは自分の生きる活力です。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、これ面白いなって思う回答だったりとか、全体として、まあ、どんな傾向があったかっていうことをちょっと話していきたいんですけど、うん、じゃあまずは周平さん何かありますか？
はい、そうですね、やっぱみんなグッズ買うんだなっていうのが、
あ、多かったですね。
印象的ですね、うんうんうん、僕はあんまグッズは買わないようにしてて、
あ、他のそうなの、
そうな
の、今日持ってきてるから、
そうですよ。
でも必要最低限を持って、あ、なるほど、それ以外よっていう感じをしてたので、う
ん
う
ん
う
ん、なるほどなるほど、
最低限の装備なわけですね。
うん、装備。なるほど、確かにグッズを買う方って多かったですね。
そうですね、う
ん
う
ん
う
ん、楓さん何かこう面白かったなってポイントとかありますか？
そうですね、推しへの愛がみんな尋常じゃないなって、
うん、本当にそうですね。
最後のあなたにとって推しとはの回答のところ、うんうんうん、ちょっとそれぞれ私メモしたんですけど、
はいはいはい、
理想、絶対的存在、うんうん、生きる活力、うんうん、もうすごく愛を持ってるんだろうなっていう風に感じました。
うんうんうん、確かに、まあ、確かにその質問ね、絶対的存在、うん、そこまで言っちゃうんだというふうに思いましたけど、うん、私が、まあ、すごく、まあ、気になったというか、っていうのがあって、まあ、推し活をしていて良かったことっていう質問が一個あったんですけど、うん、これ割と皆さん共通していて、なんか落ち込んでいる時に、やっぱ推しの声とか姿を見ると本当に元気もらえるっていうのがあって、なんか推し始めたきっかけが受験期、で、ちょっとそうそうそう、うん、メンタルがちょっとやられちゃってる時に、その方が好きなの VTuber なんですけど、それを見て、なんだろうな、辛い受験も乗り越えられたっていう話があって、あ、もう本当にその通りだなっていうふうに、うん、うん、思いました。
辛い時の推しからの供給っていうのが、うんうんうん、心のエネルギーになるんだよね。
本当に。
もう本当に日常の原動力とか癒しになる。
うんうんうんうん。なんですけど、まあ、さっきグッズの話でもちょっと思ったんですけど、なんかお金をかける。っていうことももちろん大事なんですけど、やっぱ大学生って、まあ、使えるお金って限られてるじゃないですか、
うんうん、
その中でお金よりも時間をかけたいっておっしゃってる方がいて、うん、あ、その通りだなっていうふうに。
量より質の推し活だよね。
本当に。そうですよね。楓さんがその動画をたくさん見てるっていう話もありましたけど、やっぱその無料で楽しめるコンテンツを追い求めるっていうのも、まあ、推し活の形なのかなっていうふうに、うん、
そうだよね、推し活を健康的にされている方が、そう、インタビューの中でも多いなと思ってて、
ありましたね、
うんうんうん、割とその自分がなんだ他の人と比べないようにしてるっていうこともあったと思うんだけど、割とその他の人と比較して自分が推し活どれくらいできてるかっていうよりかは、自分のために健康的に、うんうんうん、心の健康にどれだけ、うんうんうん、なんだろうな、なんだろう、心を避けるか
って、はいはいはいはい、
そういう推し活をされている方が自分でコントロールできてる人が多いなって、ちょっと勉強にもなりました。
確かに、ね、人の推し活ってね、よっぽど親しい人じゃない限りね、こんな根掘り葉掘り聞くこともないので、はい、個人的にね、すごく楽しかったなというふうに、はい、思います。ここまで、九州大学の学生に推し活についてインタビューをも行った模様をお届けしました。この後一曲挟んで、学生で今回のテーマ、あなたの推し活が社会を変える？知るほどびっくり推し活の威力について議論を深めていきたいと思います。
ケロケロ見聞録、ホットキャスト。
先ほどは大学生へのインタビューも交えつつ、推し活が社会とどのように関わっているのかということについて話してきました。様々なプラスの面を持つ推し活を今度は社会に活かせるんじゃないかということで、ここからは私たちが推し活を活かして社会にプラスの影響を与える具体的なアイデアをプレゼンしていきたいと思います。
イエーイ
急に明るくなった。はい、ということで、はい、プレゼンパートです。
はい。
ということで、皆さんにはですね、社会にプラスの影響を与えられるような推し活×〇〇という形式で、うん、まあ、アイデアをプレゼンしていただきたいというふうに思います、うん、じゃあ最初はどうしようかな、楓さんから、
はい、
よろしくお願いします、
はい、では 私の推し活×〇〇は、お風呂です。うん、推し活かけるお風呂の提案をしたいと思います。お風呂。
どういうこと？
そう、どういうことだよね。まあ、テーマとしては、うん、推し活入浴アプリ、推し湯。湯はお湯の湯。
はいはいはい、はい。
まあ、カッコ借り。
はいはいはい、はい。
を提案したいと思います。ターゲットは、推し活を楽しむ若者から大人まで。はい、で、入浴の意識をポジティブにしたい人。そして、はいはい、概念推し活を楽しみたい人。
お、さっきちょっと出ましたね。
お、そう、その通り、概念推し活。うんうん、もう一回ちょっとちゃんと説明しておくと、はいはいはい、二次元のキャラクターとかを思い浮かべてほしいんですけど、
うんうん、
推しの髪色だったり、瞳の色、イメージカラーなど、はい、推しの要素があるファッションを身につけたり、小物を飾ったり、うん、推しバレしたくないなとか、うんうん、ちょっと推すのを人前では恥ずかしいなって人が、日常でも楽しめる推し活を概念推し活って言うんですね。例えば、はいはいはい、香水だったりとか、髪の毛の色をメンバーカラーに染めたりとか、
うんうんうんうん、
で、そういった人たちもターゲットに。で、そもそもなぜお風呂なのか。
そうですよね。
うんうん、ちょっと最近話題の風呂キャンセル界隈。
ありますね。
ご存知ですかね、うんうん。ちょっとこの定義については今回はあまり深掘りはしないんですけど、はいはいはいはい、まあ、お風呂に入ることがちょっと面倒に感じる人だったりとか、うんうん、入りたくても入れない人、時間がどうしてもないとか、うんうん、もう疲れてどうしようも体が動かない。で、うんうん、そんな人たち、に推し活の力を使って寄り添えるアプリっていうのをちょっと考えました、うん、
はい、
でアプリの概要としては、うん、まずアプリ開きます、うんうんうん、そしたらあなたの推しは誰っていう風に入力できる画面が、
はいはいはいはい、
でその推しのイメージっていうのをあの色や雰囲気香り自分の推しのイメージっていうのをアプリの中で作り上げていく、
うんうんうん、
でそのイメージに合ったカスタマイズされた推し概念の入浴グッズっていうのをアプリの中で提案してもらいます、
はいはいはい、
シャンプーとかリンスとかボディーソープ、はいはい、日常の中で使ってたら絶対あの消耗していくものだから、
うんうんうん、
買うタイミングは絶対どこかであると思うので、
そうですね、
でその入浴グッズを購入すれば自宅に届く、
はいはいはいはい、
つまり自分の推しの概念っていうのをお風呂の中でまとえるっていう推し活が。
うわー、それめっちゃいいな。
人一緒に入浴するような。
そうそう、イメージとしては。っていうのができればいいなと思っております。日常生活に推しを取り入れられるし、うんうん、お風呂がちょっと億劫だなっていう人も、
うんうん、
推し活の一環だっていうふうに思えば、日常がすごく楽しみになるのかなと思って、
うんうんうん、
推し活かけるお風呂の提案をさせていただきました。
うわー、ちょっとしょっぱなからいいのが、
あら本当に
出ちゃってプレッシャーがありますが。
いい、
じゃあ次、周平さん。
はい。
はい、お願いします。
僕が提案するのは、うん、推し活かける勉強ということで、提案させていただいて、提案させていただきたいと思います。
勉強
反応悪いぞ、最初。
僕が提案する前に一つあるんですけれども、
う
ん、
はいはい、
僕、大学受験の時に浪人しておりまして、
うんうんうん、
その時にどうしても立場上、推し活っていうのにフェードアウトせざるを得ない時期が、すごいあったので、
うんうんうん、
その時に、推し活もっとしたいなとかあればいいなって思って、
うんうん、
この発表を提案をさせていただきたいと思います、はい、
すごい発表大々的な感じになっちゃう、うん、
それは勉強時間に応じて推し面のボイスや限定映像とか
うわ
グッズライブの抽選券などが与えるアプリです、
うんうん、はいはいはい、はい、
これもアプリつながりになってしまったんですけど、本当
だアプリつながりだ、
はい、まずインタビューをまず振り返りたいんですけれども、
はいはいはい、
まあ、よく出た意見として、まあ、学生はお金がやっぱかけられない、
うんうんうん、
その分時間をかけたい、
うんうん、
とかやっぱ社会人よりもお金をかけるっていうのはやっぱそこにはかなわないので、
そうですね、うんうんうん、
そこ以外で勝負していきたいと、
うんうんうんうん、
というのと、もう一つが、うん、やっぱ辛い時に励まされたとか、
ありましたね、たくさん、うんうん、
そういった学生にとって、
うん、
このアプリっていうのはものすごい威力を発揮するのではないかと思います、
うんうんうんうん、確かに。それ勉強時間っていうのは自己申告制なんですか、ちなみに。
なんか僕がパッと考えたのは、
う
ん、
はいはい、
図書館とかに、
はいはいはいはい、
QR コードを設置しといて、
うんうんうん、
その QR コードをスキャンすると、
はいはい、
画面がもうロックされて、
はいはい、
勉強時間を記録する。
あ、なるほどね。確かに。
で、次にスキャンした時に、
はいはい、
勉強を、記録がストップされて、
うんうんうん、
スマホも解除されると。
なるほど。
これは浪人を得ないと、
そう、たどり着かない
かもしれない。
そうですね。
すごいな。
なるほど。
しかも推しのためだったら、うんうん、なんだろう、嘘つきたいとは思わない。
確かに思わない。
だし、その勉強時間そのものが推し活になるっていうのが結構メリットで。
確かに。あ、そうだよね。インタビューの中にも、お金かけるよりも時間とかかけるのを大事にしてる。はい、で、うん、その勉強した分だけ賢くもなるし、推し活にもつながるってことですね。うんうんうん、
はい。で、例えばそのグッズがもらえる期間とか、
はいはいはい。
ライブの期間みたいなのを、受験期間中の後にすれば、
うんうんうん、
これの受験頑張ったら、ライブに行けるぞとか、グッズがもらえるぞみたいな感じで、それも一つモチベーションになるのかなと思います。
ね、すごい、なんか推し活と勉強っていうね、はい、一見なんか対極にあるようなものがうまくコラボされてて。
うん、あ、ぜひ、開発を
お願いします。
お偉い様、ぜひ。お声をお待ちしておりますということで。
うわ、いいですね。
素敵なプレゼンでした。
はい。
じゃあ次は、はるちゃんですね。
はい。二人がさっきアプリつながりって言ってた時に、若干ドキッとしたんですけど、うん、私もアプリです。
でも、比べやすくて面白い、ね。
まあそうですね、いいね、確かに。いいね、はい。私のプレゼンは、推し活×健康です。タイトルはですね、健康でなければ推し活はできぬ。です。はい。私もちょっとインタビューを振り返りたいんですけど、インタビューの中で、結構そのライブに行くとか、遠征に行くとかいう方って多いんですけど、うん、お金云々の前に、健康じゃないといけないんですよ。
そうだね。
元気じゃないと、体力がないといけない、いけないんですよ。うん、ライブとか遠征って。日々の推し活にも結構体力いるし。うん、はい。ということで、私は推し活×健康をプレゼンさせていただきます。ターゲットは、まあ、オタク全般なんですけど、うん、内容はですね、推しと一緒にウォーキングとかランニングができるアプリ。
へぇ、
まあ、正確に声が聞こえるっていうものなんですけど、まあ、そのウォーキングしながら推しが喋ってくれるっていうものです。
そばで励ましてくれるってこと？
そうです。で、なんならその推しが、もしその生身の人間が推しであれば、推しも一緒に走ってる音声が耳で流れる。うん、っていうのがあって、で、これでは、でも、その音声だけを聞くのはダメなんで、自分が動いていないと、アプリは落ちます。
うん、あー、なるほど。そこはちゃんと連動してるんだね。
そうです、そうです。そこはちゃんとね、強制力がないとっていう、うん、ダメなんで。
今ね、すごいですもんね、アプローチとかね。
あ、そうです、そうです、そうです。動いてないと絶対ダメ。
なるほど。
聞けないって、うんうん。で、私がちょっと一個落ちたいのが、休憩のタイミング、ウォーキングとかランニングしてて、休憩のタイミングで、推しが、自分だったら疲れてる時にこれ飲むなみたいなドリンクを教えてくれるんですよ、
うん、
で、それで推しと一緒のものを飲みながらとか食べながらウォーキングとかを進められるっていうものになります、うん、なんか私のちょっと個人的なあれなんですけど、オタクはなんか推しと一緒のものを摂取したがるっていう。
確かに。推しと同じになろうとする。
あ、そうです、そうです。胃の中から同じになるっていう、ちょっと、うんうん、ちょっとそういう発想があるので、はいはい、まあ、そこをうまく使って。
なるほどね。
ものです。まずなんか、この効果としては、なんかその、ウォーキングとかランニングしてる人がいたら、なんか地域がなんか活性化してる感じしますね。
ああ、なるほど。確かに。朝の早朝のね、ランニングとかね。そう
です、そうです。そういうので、なんか、まあ、街が明るくなるまではちょっと言い過ぎかもしれないですけど、いやいや、まあ、そういう効果もありますし、これちょっと面白いなって思ったんですけど、まあ、健康になるじゃないですか。うん、そしたら、すごく大きな話なんですけど、医療介護費用が抑制されて社会保障負担が軽減されるっていうのがあって、うん、ああすごい面白いなっていう、うん、
アプリの推進がもう全国民に広まればそうなるよね。
そうです、健康になることで、まあ自分もハッピー推しと、なんだろうな、うん、を近づけてハッピーになるし、そういうなんか、なんだろうな、社会的な影響っていうのもあるよっていう、うん、プレゼンでした。
素晴らしい。
はい。
運動をすることによって体力もつけられる。
はいはいはい。
推し活にもつながる。
そうなんです。
すごくいいとこ取りをされてますね。
やったぜ。はい。ということで、まあ、推し活かける。
お風呂。
お風呂。そして、推し活かける。
勉強。
勉強。そして、推し活かける。健康っていう3つのプレゼンがありましたが、うん、さあ、どの推し活に参加したい？どれならやってみたいと。思いましたか。
でも個人的には私はちょっと最近大学生になって勉強が怠惰な部分があるので、うん、まず自分の推しを見つけるところからになるかもしれないけれども、はいはいはい、周平さんの、推しかける勉強のアプリ、
うんうんうん、
ぜひ、使わせていただきたいなと思います。特にQR コードのアイデアすごく私好きです。
そうですよね、確かに。
強制力があるっていうのは、ね、うんうん、勉強の中で私にとっては結構重要な一
応してる。
すごく好きなアイデアなので。はい、こちらに勉強に一票を入れます。
一票入りました。じゃあ、その、周平さんは。
そうですね。まあ自分のもいいと思うんですけど。
その通り。どうぞ。
やっぱでもお風呂いいと思います。
やった。
やっぱ僕はちょっと女性アイドルを推しているので、そこに対してはちょっと使うのは、
いや、そうですね。いや、いいでしょ。いや、まあまあ。
他のアーティストだったり好きなメンバー、男性の方もすごいいるし、その人のライフスタイルっていうのが結構気になったりもするので、それを知れたり、一緒のものを身につけたりとかっていうきっかけになるのは、すごい面白いんじゃないかと思います。
やった、嬉しいです。
確かに。はい。最後、私なんですけど、はい、私はもうお風呂です。もう、最近ほん、私は、キャンセル界隈には入ってないんですけど、うん、めんどくさくて、本当に。
いやー、ね、忙しいと特にね。
本当になんか、いかにその入浴の時間を短くするかっていうのになんか最近フォーカスしちゃってるんですけど、その時間が推し活に当てられるんだったら、うん、もうなんかもう、ね、入浴ちゃんとしないといけないなっていうふうに。
嬉しい、はい、ぜひもうもちろんそこに着目して、
はい、いやそうですよね、
私も考えました今回、
はい、ということで、まあ、今回は、まあ、推し活かけるお風呂のアイデアが、はい、人気だったということで、うん、はい、これどうなるんでしょうね、これは実現されるのかな、
いやー結構いろいろお金動くと思うい
やそうですよね、
起きてほしいですね、
これなんか社会課題とまでは言わずとも、その社会でそのまあ、ちょっと取り立たされているっていうことと、推し活を結びつけて考えて、まあ、こういう、なんていうんだろう、アイデアを出すっていうのはすごく、なんか、新しい推し活の形じゃないけど、うん、すごく、まあ、個人的にね、楽しかったので。
楽しかったね。
はい。うん、皆さんも、ぜひ、はい。
未来が広がります、
はい。そうですね。はい。やってみましょうということで、はい。ここまで、推し活を社会に生かす方法について、私たちなりに考えてきました。私たちの推し活または推しに対する熱量を社会に還元できる可能性は大いにあります、社会を変える力を持っているかもしれないあなたの推し活を社会レベルで考えてみるのも新たな推し活の形かもしれません。
ケロケロ見聞録ポッドキャスト、
ここまでお送りしたケロケロ見聞録ポッドキャスト、お楽しみいただけたでしょうか。ポッドキャストで私たちに興味を持ってくださった方は、ぜひケロケロ見聞録の本編もお楽しみください。ケロケロ見聞録は毎月第1日曜日の夜10時から11時まで放送しています。ここまでのお相手はメディアンリアンより楓でした。
Love FM Podcast。
Love FM のホームページではポッドキャストを配信中。スマートフォンやオーディオプレイヤーを使えば、いつでもどこでもLove FM が楽しめます。LoveFM.co.jp にアクセスしてくださいね。
Love FM Podcast。